ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、経済学部経営学科講師、笠見弥生先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速、現在先生が高崎経済大学でご担当になっていらっしゃいます授業の科目名から教えてください。
前期は中国語科目で、中国語1、中国語3、それから中国語文献購読1という科目と、日本語リテラシーという科目を担当しております。
はい。で、後期はこれからですかね。
そうですね、後期は、中国語2、中国語文献購読の2で、それから、中国文化論、中国古典研究という科目を担当しております。
はい。先生の専門の分野につきましては、次週詳しいお話を頂戴したいと思います。それでは、中国語の授業、これどのような授業であるのか教えていただけますか。
はい。前期、まず私が持っている中国語1という授業は、名前の通り、本当に初めて中国語を習う学生さんを対象に、はい、その漢字の書き方が実は同じ漢字でも違うとか、発音記号アルファベット使ってるんだけれども英語と読み方が違うんだとか、そんな話から始めて、だいたい半年で、あなたは日本人ですか、いいえ違いますみたいな、話をするところまで練習をしていきます。で、文献購読っていう授業では、もう少し進んだ学生さんを対象に、もう少しまとまった文章を読む練習をしております。で、これは順番に進んでいく授業ですが、もう一つ持っている中国語の3という授業では、1年ぐらい中国語を勉強した学生さんと、もう少し上手になるための練習をしているというところです。
はい。いわゆる第二外国語というものですよね。
はい。
高校の時に中国語を習っていたという学生さんは、ほとんどいない状態ですかね。
そうですね、ほとんどみんなゼロからのスタートです。
どうでしょうか、この前期授業を終えられてご感想は。
そうですね、私としては、なんかその、特に英語が実は苦手だったとか、そういう人に中国語は積極的に取っていただきたいなと思っていて、今まで多分何年かやってきて英語は苦手が蓄積してるかもしれないですが、中国語は本当にゼロからなので、皆さん本当に半年経ってみんな結構上手にできるようになったなというのが正直な感想です。
そうか、ゼロからのスタートだからこそ、ここから始めればいいんだということですね。
そうです、なんかやっぱ最初みんなできないので、少しぐらいできなくても気にしなくていいというのがいいところだと思います。
はい。先生、中国語を学ぶ上でポイントになることっていうのはどういった部分なんでしょうか。
なんかよく言われることなんですけれども、中国語はなんかこう発音が難しいと言われることが多いんですが、中国語は日本語にはない声の上がり下がりというようなものが全ての音についていて、それを間違えてしまうとこちらが思っている以上に通じないので、最初のうちは多分正しい発音で発音するっていうのをいかに心がけるかが重要だと思っております。
そう、私一つだけ聞いたことあるのが、まっていう言葉、発音した時に高さだったり言い方だったりが違うといろんな意味になるんだよ、同じまでもみたいなこと聞いたことあるんですけども、そういうことなんですか。
そうですね、なぜかほとんどの教科書がこう、まあから始まるんですが、なんかこう例に上がるのが、まあっていうとお母さん、まあっていうと、朝、麺とか朝とかの朝ですね。で、まあっていうと馬、まあっていうと怒るっていう意味だというふうによく紹介をされます。はい。
そうですか、その同じまでも今先生に、言っていただいたような感じで、全く意味が違ってくると。
そうですね、私がよく最初の授業でやるのは、まあまあちまあまあまあまあまあまあまあまあと、こういう例文を出して、これでお母さん馬に乗ったけど馬が遅いからお母さん怒ったんだっていう文になるんだという説明をよくいたします。
なんか庭には庭には鳥がいるみたいな感じです
ね。そうですね、本当にそんな感じです。なので本当は実用性はないかもしれませんが、
で、文法というのは中国語はなんか英語に似てるとちょっと聞いたことありますが。
そうですね、基本的に語順が主語、動詞、目的語の順番で並ぶので、英語に比較的近いと思うんですが、一方でなんか英語よりも日本語に寄っているところもあるので、日本語と英語の中間ぐらいっていうような印象を私は持っています。
発音が分からなくても文法が分からなくても、日本人だと漢字一つの漢字から意味を類推できるっていうこともあって、 入りやすさっていうのはあります？
そうですね、ただなんかあ
違いますね
中国語はこう簡体字といってなんかこう、はい、簡略化された字を使っているので、特に最初のうちは思った以上に字が読めないと思う学生さんが多いかもしれないです、
うん、簡体字、普通の我々が想像する漢字とは全く違うものですか？
同じなんですけれども、画数がもっと少なくなっていたり、より簡単になっているような字が多いので、例えば東という字と音楽の楽っていう字がほとんど同じとかですね。なんか日本語にある漢字なので、よりなんていうかこうとっつきにくさみたいなのを感じる学生さんもいるみたいです。かえって
逆にね、
同じだと思っていただけに。
そうですか。その中国語って一種類だけじゃないですよね。
そうですね、中国広いので方言がすごくたくさんあって、今私たちが知っているような中国語は基本的にこう北京の言葉を元に作られた標準語なんですが、その他にも上海語とか、広東語とか、闽南語とかいろんなのがあって、よく授業の最初にいくつかの方言で数字を数えてみたりするんですけれども、本当に全然違うんだっていうことをなんか感じてくださる学生さんが多いように思います。
今数字と言われて ER 算数とかっていう、
そうですね、普通の中国語だと ER 算数をというふうにやるんですが、例えばこれが福建の方、台湾の方とかで話される闽南語だと闽南沙士語と、ER 算数を闽南沙士語っていうと、もうなんか外国語ぐらい違うような気がします
確かに日本語の方言の違うレベルじゃない違いがあるということですか。
はい、
じゃあ中国にお住まいの方同士でも地域が違うと通じないということも出てくる。
そう、なんかあえてこう自分の方言をわざと話して、こうよそ者に少し冷たい地域とかそんなものもあるというふうに聞きます。
共通語である、その、いわゆる北京語ですか、
はい、
これはもう皆さん大体話せる。
そうですね、だいぶご年配の方だともしかすると怪しいかもしれませんけれども、今普通の若者はみんな標準語を話せるようになっているはずです、
そうですか。でその先生が中国の言葉だったり文化っていうのを、ご専門になさっているということですけれども、これまでのその経緯ですね、ご出身はどちらですか？
千葉県の野田市というところです。
はい、千葉県野田市のご出身で、
はい、
で大学院は関東圏ですか？
そうですね、大学は、府中市というところにあります、東京外国語大学というところに行っておりまして、大学院から東京大学というところに移りました、
で東京外国語大学でも入った時から中国語。
そうですね、入試の時にすでに何とか語が何人、何とか語が何人というふうに決まっていて、英語が一番人気なんですが、ちょっとそれは難しいかなと思って、割と人気だった中国語というのを受けました。
じゃあ最初からもう中国語の専攻ということで大学にご入学なさった？
そうですね、1年生の時には週に6コマ中国語の授業があったと記憶しております。
週に6コマっていうのは結構きつくないですか？
でも1年生って他の大学のことを知らないので、みんなそんなもんなのかと思って普通に過ごしていた気がしますが、なんか毎日辞書を持ってこいと言われて、なんか満員電車の中、重たい辞書を2冊も持っていくのがすごく辛かったなというのだけ覚えています。
先生、中国語の辞書っていうのはどういう辞書なんですか？
一般的に中日辞典と日中辞典っていうのを当時持ってこさせられていたんですが。
なるほど、英和と和英みたいなもんですか？
そうですね、電子辞書はダメって言われてとても重かった記憶があります、
そして、東京大学で大学院研究を深められて、で高経大で教えられ始めたのはいつになりますかね？
そうですね、2019年の4月、およそ3年ほど前からこちらでお世話になっております。
高崎の印象はどうですか？
思った以上にすごく都会で、駅前にデパートがなんかたくさんあるぞという感じで皆さん高崎の方は田舎だと言われるんですけどなんか千葉県の方がもっと田舎だったなと思っております。
そうですか。で、その中国語魅力だったり特徴ですね、先ほどもその発音のことは教えていただきましたけれども、先生がお感じになっている何かそういったものっていうのはありますか？
中国語の魅力ですか？
はい、
多分 最初のうちは発音に苦労したり、初めて書く字にちょっとこう戸惑ったりすることがあると思うんですけど、ある程度進んでいくと、なんかこう日本語と共通する単語も増えていく、一方で日本語と同じ字なのに違う意味があったりするっていうことで、常になんかこう日本語と中国語を比較しながら、あ、こんなに違いがあるんだ、こんなところは同じなんだっていうのを比べながら勉強できるのが一つ楽しみじゃないかと思います。
日本語と同じ字なのに違う意味の何か例ってあります？
例えば信じるっていう字が中国だとお手紙っていう意味になったりとかですね、まあ、有名な話ですけど手紙って書くと今度逆に、はい、あのティッシュペーパーとかトイレットペーパーみたいなものに思われてしまうとかですね。
なるほど、
はい、
手に取る紙ってそういう意味にな
るんですかね。そうですね、本当にまさに、はい、
ああそうか、それはちょっとやはりびっくりですね。
そうですね、なんかそういうのが別に何も役に立つわけじゃないんですけど、楽しいなと思っております。
はい、まあ、考えてみれば世界の、ね、人口からその中国の、にお住まいだったり中国語を話す方の人口の規模を考えればどうでしょう、5人に1人、6人に1人みたいな。
うん、そうですね、なんか英語よりも中国語の方が、あの実際に使える機会は本当は多いんじゃないかというような気すらするぐらい、日本にあの普通に東京なんか歩いてても中国語を話す声が聞こえてくる気がいたします。
まあ、英語はだいたいどこでも通じそうな気がするなっていう感覚的なものでありますけれども、確かにその中国語がどこでも通じるなっていうのはない。
そうですね、
今私はそういう感覚はないですけれども、実際はこう通じるところも
結構あったり、なんか結構東南アジアとかアメリカにはもう古くから中国の方が移住されていて、私一度タイの田舎の方で迷子になってしまったことがあって、もうなんか英語も全然通じなかったんですけれども、なんかこう中国風の張り紙がしてあるお家で、試しに中国語を話してみたら、なんか奥の方からおばあちゃんを連れてきてくれて、その人が駅までの道を中国語で教えてくれたという経験があります。おそらく中国から移住して何世か経った後の方だったんじゃないかと思いますね。
先生、タイのお話してくださいましたけども、あのいろいろこう海外にも、行かれて、これまでの留学経験なんかもね、おありになるということでございますので、また先生のご専門の分野と合わせてですね、次週詳しいお話を頂戴したいと思います。ラジオゼミナール、高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ここまで経済学部経営学科講師笠見弥生先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
番組のご案内は吉良武雄でした。